一般質問。議員22人が市長、教育長などに質問。9月13日、質問1日目。中島光弘議員、防災危機管理室の体制について。問い。台風12号に関連する報道で、市町村が県に被害状況を伝える県総合防災システムが十分に機能していないことが判明した。担当職員7人が市民などからの電話対応に追われ、県に報告する余裕がなかったことが原因で、一歩間違えば人命に関わる重大なミスではないか。今後同じような過ちを起こさないため、人員数を含め防災危機管理室の体制を見直すべきではないか。答え。防災と危機管理を統括する上で重要な部署である防災危機管理室には、東日本大震災、また今回の台風による災害を教訓に、防災計画及び防災体制の早急な見直しが求められている。その見直しのために必要となる業務量を精査し、他部局からの応援や増員などを検討し、必要な人員配置に努めたい。藤井少佐議員、災害時の消防団活動について。問い。今回の台風12号における増水河川近辺での消防団員の活動の中で、ライフジャケット装備が必須であると感じた。消防団への対応品にライフジャケットを早急に加えるべきだと考えるが、本市の見解は。また小島地区の土のうについては、どれくらい用意し、どこに保管し、その数は十分だったのか。答え。災害時の水防業務における安全対策を考える上で、ライフジャケットを消防団の装備品として貸与することを検討したい。また土のうの数は消防署関連のもの、防災危機管理室所管のものを合わせ9300個備蓄していた。今回7300個使用したため、不足分については早急に補充したい。さらに土のうの保管場所についても分かりにくいとの話もあり、今後検証していきたい。多岐公男議員、汚染瓦礫の処理について。問い。東日本大震災による岩手県と宮城県の膨大な瓦礫を全国で分散処理する計画が進んでいる。本市も年間の最大受け入れ可能量を1万6900トンとして引き受けに手を挙げており、現在のところ受け入れは未決定である。協力は当然のことではあるが、瓦礫に放射性物質の付着の恐れがあるとすれば、市民の安全と健康、不安、そして焼却灰の処理に配慮が必要である。本市の見解は。答え。瓦礫の広域化処理体制は、本年4月国から全国に対し受け入れ処理などに関する調査があり、本市も焼却施設能力の余力を報告している。今後国から災害廃棄物受け入れの方針が示された段階で、受け入れの可否を含め安全確認手法や処理の体制を検討する。いずれにせよ、市民の健康と安全を第一に考え、慎重に対応したい。尾水浩二議員、台風12号により被災した郷内小学校の対応について。問い。局地的に降った413ミリもの雨の影響で土砂崩れが発生した郷内小学校は、多くの人たちからの支援のおかげで3日間の休校後に再開された。今後市として国、県とも連携し、復旧に向け早急に対応するとのことだが、土砂崩れ箇所の応急対応と応急対応について、またスケジュール、土砂撤去についてどう考えているのか。答え。現在岡山県の支援も受けて、土砂の撤去、崩壊した斜面の応急保全に取り組んでいる。本格的な復旧対策は、国の補助を受けながら県営工事とするよう 県と協議中であり、なるべく早期に工事に着手してもらうよう努力していきたい。まず当面は、現在郷内中学校で勉強している小学2年生が郷内小学校で勉強できるようプレハブ校舎を早急に設置したい。原田良吾議員、排水機場ポンプの耐用年数について。問い、排水機場に設置のエンジンポンプ、モーターポンプについて、中には耐用年数を超えているものがあるのではないか。あれば、そのポンプの数はいくつあり、その対応については、国・県へ更新を要望するのか、またはオーバーホールなどで対応するのか、今後の方針は。答え、市の管理する排水機場は現在99箇所あり、ポンプは122台設置されている。このうち24台は、耐用年数の30年を超過しており、適正な点検整備が特に重要となっている。また、ポンプの点検については、専門の業者による点検を年1回、海への排水ポンプは年2回実施している。さらに管理人による稼働確認も毎月実施している。今後も適切な施設運営並びに施設管理を実施したい。大橋武義議員、安定した多目的グラウンドの確保について。問い、スポーツをする上でハード面の整備は大変重要である。現在、高橋川河川敷のグラウンドを多くの市民が利用しているが、今回の台風12号のように高橋川が氾濫すると利用できないし、再整備に多額の費用がかかる。費用対効果を考えると、民有地の賃貸などを検討し、安定的に利用できる多目的グラウンドを確保すべきではないか。答え、今回浸水した河川敷については、早期に市民が利用できるよう復旧に努める。復旧までの期間は、市内の運動公園のグラウンドなどの利用をお願いしたい。また、学校体育施設開放事業として、市立の小・中学校の運動場を学校教育に支障のない範囲で市民に開放している。市民の利用する場所の提供については、倉敷市スポーツ振興計画を踏まえ、今後とも努力していきたい。